今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の13章11節から19節までです。第一列王記13章11節から19節、はじめに11節を読みいたします。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王に告げた言葉も父に話した。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今朝も我らはあなたを御前に集っております。どうかあなたが我らにあなたの命を教えてください。私たちが歩むべき道、歩んではない道のりも教え、そして我ら一同がただあなたの道に正しく歩むことができますように、今朝我らを教えてください。このしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を整えて、ただあなたの命に浸し込まれることができますように導いてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この列王記、いよいよ、北と南に、分断してしまい、そして、この北の方の出来事、それが、この13章に記されております。北の王はヤロブアム。彼は、自分勝手な、礼拝形式を人々に、提示して、それを押し付けて、で、その通りに人々は行ってしまいました。で、それで、ヤロブアム自身も、光沢ために自分が作った、その自分の神の祭壇、そこにヤロブアムが光沢ためにその祭壇に行って礼拝をしようとしたところ、南ユダ王国から来た一人の無名の預言者、神の人が現れて、そしてその神の人はその祭壇に向かって預言をするんですね。祭壇よ、祭壇よ、お前はそこはやがて怪我される、ヨシアという名前の人によって怪我される、その予言をします。その予言はもう300年後に成就するんですけども、でもまだその時は、いつなのかわからないけれども、そのようなヤロブアムが作った偶像の祭壇は、怪我されて壊されてしまう、その予言をしたところ、非常に不思議なことが、起こりました。ヤロブアムが、その預言者を捕らえよって言うんですけど、でもその捕らえよと言って伸ばした手がそのまましなびてしまって、使えなくなった。でそれで、ヤロブアムが恐れて、その神の人にどうか主にお願いしてこの手を元に戻してください。でそれで神の人が祈ったところ、その手が元通りに戻った。でそれでヤロブアムがその人に、どうかうちに来て、でそれで一緒に食事をしてください、そういうふうにヤロブアムがお願いするんですけども、でも神の人は、たとえあなたが、家の半分を私にくださってもあなたと一緒には行きません、なぜなら主から言われているからです、9節のところで主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。この、神の人、かなりですね、もう主の御言葉をそのまま忠実に守り行っております、無名の人です、そして彼が、その主から託された言葉をヤロブアムに伝えた、伝えたといいますか、最も予言をしたのは祭壇に向かってなんですけども、その祭壇に向かっての予言、そしてその北イスラエル王国の人々にインパクトを与えたという点では、それは、成功したものでしょう。 ただ彼のそのミッション、ね、預言者としてのミッション、御言葉を伝える人、ね、神の働きをする働き人は、ね、主から与えられた言葉をそのまま忠実に守り行う必要があるんです。確かに、ね、主から託された言葉をその祭壇に向かって預言したという、ところにおいてはこの神の人は、ね、それは全うしました。でもまだ残りのミッションの途中だったんですね。北イスラエル王国に彼が足を踏み入れている間はまだその働きの途中でした、ね、そのミッションの完遂は、ね、その北イスラエル王国において一切パンも食べず水も飲んではならない、元来た道を通って帰らない、そうやって、ね、元来た道ではない道を通って帰るところまでが、ね、彼に託されたミッションでした。でこれはね、曲げてはならない、ことなんですね。ところが、ね、それを、ね、欺くもう一人の預言者が現れます。それが、ね、この十一節の一人の年寄りの預言者、ね、ベテルに住んでる一人の年寄りの預言者です。ベテル、それは、ね、ヤロブアムが偶像の祭壇を作ったそのうちの、ね、一つですね。ちょうど、このことはベテルのヤロブアムのところの出来事ですけども、そこから、まあ、帰ろうと、その神の人が帰ろうとしていたところ、一人の年寄りの預言者、ベテルに住んでいる北イスラエル王国の預言者が、ね、このことを、出来事を聞きました。この年寄りの預言者の息子たちが、まあ、その日ベテルで会ったことを残らず、ね、そのお父さんであるその老預言者に伝えたんですね。12節から、すると父はその人はどの道を行ったかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。父は息子たちにロバに蔵を置いてくれと言った。彼らがロバに蔵を置くと、父はロバに乗り神の人の後を追っていった。その人がカシの木の下に座っているのを見つけると、あなたがユダからおいでになった神の人ですかと尋ねた。その人は私ですと答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません、このところではあなたと一緒にパンも食べず水も飲みません、というのは私は主の命令によって、そこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。アーメン。この老預言者に対してこの神の人が伝えたことを、ね、一緒ですね。そこではパンを食べてはならない、水をも飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならない、ね、そのことを今神さんから命じられて、その任務を帯びてる最中ですよ、そのことを、まあ、伝えます、けれども、ね、18節読みます。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよと言って命じました。こうしてその人を騙した。そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ、水を飲んだ。ね、当初、この神の人が与えられている、神の言葉とは違うことが、ね、その自分も、ね、預言者です。同じく預言者です。で、主はこういうふうに、ね、見つかるとして告げられました、ね。私にその人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよと言って命じました。ね、もともこうしてその人を騙したと書いてありますので、ね、これ、騙しなんですね。嘘を要するに、その人に立って、ね、偽予言をしたんですね。主の皆を用いて、18節では、ね、エホバ主、ね、 この太文字の主が使えておりますので、ですから主の御名を用いて主から与えられていないことをこの老預言者は預言したんです。で、彼はそのことを信じて、でそれで彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べて水を飲んだ。要するに当初主から与えられていた言葉とは違う行動を彼は起こしたんです。さあ、ここで、ね、問題です。こういった場合、ね、まあ、あるでしょうね。偽預言者というものは確かに世の中におります、ね、こういった場合どうするべきか。当初ですね、主から与えられている言葉は、ね、これこれでも、ね、途中別の、ね、自分はもう預言者ですと、ね、言われ自称している預言者が現れて、当初自分に与えられた言葉とは、ね、違う真逆のことを、ね、主はこうおせられて、ね、これこれだ、ね、そういうふうに言う。そういう場合は、ね、私たちはまず主に伺うわけですね。主よ、一体このことはどういうことでしょうか、ね、エヴァが騙された記述を、ね、本当に私たちはこのことを思い起こします。当初神様から与えられている言葉は、ね、この、ね、あなたはこの園の木からどの木からでも取って食べてはいい、ただ一つ、ね、園の中央にある善悪を知る実からは取って食べてはならない、それを食べるその時あなたは必ず死ぬ、ね、言われている、その神様からの言葉、ね、ただ一つのその、ね、禁止事項、これしてはいけませんよと神様から与えられた言葉、それをね、しないということで守っていればよかったんですけど、でも、ね、別のもの、ね、それも、ね、蛇です。蛇が現れて、でそれで、ね、カエンさんの言葉とは全く逆の言葉を言うんですね。あなたはそれを食べても決して死にません、ね、むしろ目が開かれて神のようになれるのです、ね、食べてはならないもの、ね、それを取って食べる、今回のこのケースと似ておりますね。今回のこのケースでは、ね、その北の王国に入っている、ね、そのところで、ね、決してあなた方そこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならない。ですからもう全く、ね、新しい道、元来た道を引き返さない、そして言葉を伝えたら、ね、その、ね、もう伝えただけでそこで接待を一切受けてはならない。実際、ね、彼はヤロブアムのその接待は受けませんでした。拒否しました。主の言葉をそのまま伝えました、ね、そこまでは良かったんですけども、でも、ね、自分は預言者です、ね、それで、私に対して主が仰せられたことは、ね、あなたは、ね、私の家に、ね、連れ帰って、でそれでパンを食べさせ水を飲ませようと、ね、主が命じられました。そのことを、この、ね、南のユダの預言者に伝えたところ、南ユダ預言者は、特に、ね、それを信じ疑うこともなかったんでしょうね。そのまま、ね、行って、でそれで、パンを食べて水を飲んでしまった。私たちも気をつけるべきです。当初主から与えられている言葉、ね、それはこの聖書、この御言葉、この預言はもうすでに、ね、完結しております。この聖書に対してさらに別の預言が与えられるということはこれはないんです。今終わりの時代ですね、偽預言者が、ね、この世に出てきている。もうすでにそのことは、もうペテロの時代からペテロの、ね、手紙の中においても、また、ね、ヨハネの手紙の中においても、もうすでに、ね、偽預言者が現れてきていること、これはもうその昔の時代からも示されております。でも、ね、この、ね、言葉、この御言葉、これに対して、ね、付け加えるものがあったら、神様はこの書に書いてある災いをその人に下される。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、この書に書いてある命の木から聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。もう黙示録の最後の方で判子が押されております。この書の言葉、これに付け加えたり、あるいは取り除いたりしてはならない。 ね、主の与えられているこの御言葉、私たちが歩むべきはこの聖書というこの予言の、ね、言葉です。これに、ね、真っ向から反抗する、あるいは、ね、主は今終わりの時代、ね、新しい予言を我らに与えられた、ね、そういうふうに言う自称予言者には私たちも気をつけるべきです。そして、ね、判断に迷った時は主に祈り、そして御言葉に立ち返るべきです。御言葉に書いてあること、ね、これに反することであるならば、いかに、まあ、相手が、ね、どんな人間であってもそれに聞き従ってはならないんです。相手がもしかしたら、ね、社会的ステータスがある人かもしれません。むしろ社会的ステータスだけを見て信じて、でそれにあやかって行ってしまうと、ね、本当に大勢の人々が誤った道に行ってしまいます。事実今、ね、そのようなこと、起こっております。非常に著名と言われている人たちが神様の御言葉に真っ向から反することを、ね、もうその最たる例がローマカトリックの法王ですね。同性愛は大丈夫なんだとか、ね、あるいは、ね、イエス・キリストをもうこき下ろして、ね、他の宗教でもみんな同じく、ね、神は神なんだ、ね、そういうことを発言して、でそれで大勢の人々が、ね、その間違った言葉に、ね、もうみんな流れていってしまって、ね、疑うこともせずに、ね、また御言葉にこう書いてあるということを、ね、本当に大勢の人々がそれを、ね、信じることなく、そのままその、ね、偉い人の言葉に従っていってしまっております。誠にこの、ね、北王国の罠があるんですね。北イスラエル王国、ね、ヤロブアムの罪。ヤロブアムは大勢の人々を、ね、惑わしました、ね、自分の保身のためです。自分のステータスを上げたいがゆえに神様の律法を曲げてしまいました、ね、金の格子を2つ作って、それでその金の格子が、ね、これがイスラエルを、ね、あなた方をエジプトから導き出した神である、ね、そんな風に言ってしまい、そして自分勝手な祭司たちを立て、また自分勝手な日にちを祭りの日に仕立て上げ、そしてヤロブアム自身が、ね、光沢たに祭壇のところに立って、ね、祭司の務めをヤロブアム自身がして、そして自分のステータスを上げている。で本当に多くの人々がそれに習ってるんですね。北イスラエル王国に、ね、預言者はいなかったのか。いや、いたんです、ね、今日お読みしましたこの箇所に老預言者がおりましたけれども、この老預言者は、ね、このヤロブアムに対して何も言わない。むしろ南から来た、そう、何かすごい活躍をした、何か素晴らしい神の人、ね、それにあやかって、ね、その人を家に招いて、もう嘘をついて偽予言をして、でもその人を自分のところに招いて一緒に食事をする、ね、何かステータスにあやかりたかったのか、あるいは何か別の意図があったのか分かりません。とにかくそのようにして、もう北の人たち、もう予言者と言われている人たちからしても、このようなことをしてしまう、本当に恐ろしいことです。北の罠、ね、それがあるんですね。北イスラエル王国ヤロブアムの罠。私たちは本当に御言葉にしっかりと立って、何が真実であるのか、それを見るべきです。そして当初、ね、与えられているその言葉、それと違うことがもし何か、ね、偉い人から示されたというのであるならば、御言葉に変えるべきですね。またあるいは、ね、主に祈るべきです。知識がないということがあります、ね、御言葉に何て書いてあったのか、ね、御言葉をよく読んでいない、そういう時は、ね、本当に主に祈るべきであって、そのままホイホイついていくべきではないんです。何か当初の主から与えられている言葉と違うというのであるならば、ね、祈って導きを求めるならば、ね、主は答えてくださいますし、また御言葉はもう間違いないことが書いてあるんですね。この終わりの時代において何が起こるか、マタイの24章に、ね、終わりの時代の印のうちの一つに偽預言者が起こって、ね、できれば先民をも惑わそうとして、ね、そのようなことが、偽預言によって多くの人々の惑わしが起こる。 終わりの時代において、ね、真っ先に何をするべきか、ね、弟子たちはその日、ね、何が起こりますか、イエスさんに尋ねたところ、イエスさんが真っ先に答えたのは、人々に惑わされないように気をつけなさい、ね、ということでした。また24章のところですね、終わりの時代におけるいろいろな、ね、何が起こるか、その災いやまた印がこのマタイ24章に記されているんですけども、この中において、マタイ24章は、ね、場面はイエス様のとその弟子たちが、ね、その宮、ヘロデの建てたあの豪華絢爛の宮殿のを、ね、指し示して、ね、もう目を見張ってこんなに素晴らしいものがあるんでしょうか、ね、そういうふうに、見たところ、それに対してイエス様が、ね、これらに目を見張ってるんでしょうか、ね、誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません、その言葉を受けて弟子たちが、ね、密かに身元に来て、ね、お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、あなたが来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう、ね、この言葉を受けてイエス様は非常に長いメッセージを、この24章ばかりでなく25章に至るまでも、ね、終わりの時代にどのようなことが起こるかということを事細かく、ね、私たちに示しております、ね、読者はよく読み取るようにと途中に書いてあります。読者、ね、私たちが読者です、ね、このことは終わりの時代における、ね、私たち全てに対する警告でもあるんですね。で、4節でイエスは彼らに答えて言われた、このメッセージ、この長いメッセージの真っ先に言われていることはこれです。人に惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。アメン。確かに今の時代、ね、戦争のこと、ね、民族が民族に敵対すること、また飢饉や地震が起こっております、ね、これらの印が起こっている、ね、あ、本当に予言は成就してるんだ、そのことを私たちは見ますけれども、でもその前にイエス様が真っ先に伝えられたことは、ね、人に惑わされないように気をつけなさいということです、ね、ですから、ね、イエス様が真っ先にそう言われたからには、終わりの時代において今私たちが気球において備えるべきは、ね、戦争や地震、それに対しては備えるべきでしょうけれども、もっとその前に心備えするべきが、人々に惑わされないように気をつけなさいということです。ヤロブアムの時代、大勢の人々が惑わされました、ね、なんか宗教的に、で、南ユダ王国のあの神殿までわざわざ行くのは面倒くさい、まあ、きっと北の多くの人々は、ね、そういう心は、そういう面倒くさい思いはあったでしょう。だから、ね、ヤロブアムの、ね、もうそれはしなくていい、ね、こことあそこに祭壇を建ててたから、そこに礼拝することが真に礼拝することですよ、ね、そういう言葉に惑わされたでしょう。そして、ね、彼に正しい予言を、ヤロブアムに対して、この王に対して正しい予言をした予言者は北には一人もいなかったんです。南から来た、ね、この予言者、ね、彼が初めて正しいことを予言して、そして、ね、その主の御言葉を行ったところ、非常に不思議な印が起こり、ね、祭壇が裂け、ね、ヤロブアムのその手がしなえて、ね、そして本当に多くの人々に主に対する恐れが湧き起こりました。私たちも本当に主の御言葉を固く守り握って、そして、ね、人に惑わされないように気をつけるべきです、ね、最後まで正しい忍ぶ者は、ね、救われます、ね、多くの人々の愛が冷たくなり、また不法がはびこって偽予言者が、ね、多くの人々を惑わす、 また、ね、荒らす憎むべきものが立ってはならない時に立つのを見たならば、ね、もう山に逃げなさい。あらかじめ主から言われていること、ね、これを、ね、しっかりと固く守るべきです、ね、もう、ね、地獄はなくなったとか、ね、イエス・キリスト以外の救い主が現れたとか、ね、そういった偽予言、それに対しては本当に終わりの時代よくよく気をつけるべきです。最後まで、ね、固くこの御言葉を守り行う人には、ね、幸いが訪れます。でも、ね、惑わされてしまって、ね、あの人が、別のことを主の御名によって語ったんだ、私はその方に、ね、それを信じたんだ、ね、そういうことを言うかもしれないんですけども、でもそれは、ね、通用しないんです。本当にシビアです。その通用しないことが、ね、また次回の、箇所、本当にこの、ね、南から来たこの忠実な預言者、この人に、ね、騙されて、この老年老いた預言者に騙されて、ね、パンを食べ水を飲んで、ね、北で飲み食いしてしまったことがもたらした災い、それは非常にシビアなものでした。私たちはよくよく気をつけるべきです。どうか皆さんはしっかりと当初から与えられているこの聖書という預言の言葉、これにとどまって、そしてもし何か惑わすものが現れた場合、ね、その時はしっかりと御言葉にはこう書いてありますよということを、ね、それを告げて、そして御言葉を皆さんの唇から発するならば、皆さんはその惑わしから解放されます、ね、もうすでに惑わしからがあって、でも御言葉をそのまま宣言して惑わしから解放される、ね、そういうことが起こっております。だから皆さん一人一人がしっかりとこの御言葉を握りしめて、テピリンによって、ね、何が真実であるのかを皆さんのうちに蓄え、そして主と共に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、惑わす者が出てきた場合、私たちは何が真実であるのか、もう御言葉が真実であり、イエス様こそ道であり真理であり命です。ここに立って、そして惑わされることはないように、また今多くの惑わされている人々にこの真実を伝え、そして偽りから立ち返らせる私たち一同でありますように、どうか助けてください。このヤロブアムの時代、南から来たこの預言者もが主から当初与えられていた御言葉の通りに、決してそこでは飲み食いしたり、あるいは同じ道に帰ってはならないと、その与えられてた通りに、本当に私たちも偽りの飲み食い、それに携わることがないように、そして忠実にあなたに仕えることができますように、どうか助けてください。どうか一人一人がこの終わりの時代において忠実にあなたへの信仰を守り通し、そして多くの人々を真実に立ち返らせることができますように、そして今週始まる1週間のすべての歩みや営みがあなたにあって幸いを得て、勝ち得て、一切の悪から守られて祝福を得ますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もベテルに住んでいるこの年老いた預言者、この預言者に騙されるところを私たちは見ました。主よ、あなたが私たちに仰せられたことをいかに私たちの目の前に現れたものが権威を持っているかのような、神に仕えてそして年を取ってきたその風貌を持っているとしても、主よ、あなたの仰せられた言葉を人が醸し出すその言葉や、またその風貌によってあなたの仰せられた言葉を退くようなことがありませんように、主よ、あなたが今日この箇所を通して私たちを養ってくださっていることを心から感謝いたします。主よ、私たちも陥りやすいこの罠です。だから私たち自身が 主からいただいた御言葉、その御言葉を貫かなければならない、その立場に置かれているときに、同じような罠が私たちを待ち伏せているということをしっかりと踏まえて、主が仰せられた言葉を、年老いたいかに主にあって連任を重ねきたような人であっても、主よ、あなたの仰せられた言葉を人の言葉によって退くことがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。今日のこの箇所、本当に働き人であるならば、誰しもが心得て、この言葉が私たちに禁じているところを、私たち自身がしっかりと通り、そして守り行うことによって、私たちに仰せられた主を主とすることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この名もない預言者は王の前でその預言を貫くことができました。でも年老いた預言者の前でその預言を退いてしまいました。だから主よ、私たち自身も不信仰な者の前では私たちの信仰は貫きやすい。でも罠として、いかに信仰がありそうな人々の前では私たち自身が油断してしまって、私たちの信仰を貫くのが非常に難しいということを、今日の御言葉は私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。このことを私たちの心に銘じて、そして主を刻んで、しっかりと私たちの生涯守り行うことができますように、主よ、あなたが私たちを今日のこの御言葉で祝福してくださったことを感謝します。年老いた預言者の言葉に騙されることはありませんように、人の風貌に騙されることはありませんように、あなたの仰せられた言葉を最後まで貫き、善良き善かつ良き しもべとして、善かつ良きしもべとしてあなたの御前に立つことができますように、弱い私たちをあなたが聖霊で助けてください。イエス様、助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。